今日は短い箇所にしたわけです、まあ、とてもよく知られているような箇所、引用されることが多い箇所ですね。ここでですね、さっきちょっと触れられましたが、2つのことが互いに交流し合っていると。一つはですね、主が待ってくださっているということなんですね。神様が待ってくださっているってあんまり普通はですね、考えないんじゃない。待つということはほとんど、まあ、人間同士ですね、時間を待つ、この約束の時間を待つとかですね、早く始まるの、何かの会が始まるのを待つとかですね、まあ、家で、帰ってくるはずの家族を待つとか、まあ、そういうふうに人間を待つということも至るところであるわけです。クリスチャンであってもですね、神様は私を待ってくれてるなんて、そういうふうに本当にですね、実感をしている人はこれはあり得少ないんじゃないかと思うんですね。神様来てください、助けてくださいっていう、憐れんでくださいっていう祈りはですね、これは苦しい時の、まあ、誰でもですね、叫びを上げざるを得ないわけですが、私たちは待ってるっていう、これは誰でもわかるわけですね。神様来てくださいって待ってるんだけど、神様の方が、イエス様の方が待ってくださってるという、そういう不思議なことなんです。もうこれはですね、イエス様ご自身が疲れたもの、弱っているもの、私のところに来なさい、待ってあげてるんだという意味なんですね。とっても有名な箇所、重荷を背負っているもの、苦しいもの、疲れたもの、私のところに来なさい、待ってるんだよっていう、そういうことなんですね。ですから、そのこと単にですね、待ってないで来なさいって、本当に来なさいって言ってくれる人は、これは待ってるから、だから来なさいと言ってるわけです。待ってないのに来なさいって言うはずがないわけですね。ですから、そういうふうに非常に有名な箇所、新約聖書でも最もよくですね、こう引用されるような箇所も、実はイエス様が待っておられるということなんですね。これはまあ、そういう意味ではとってももう感謝なことだと思うんです。家で誰も待ってくれてないと。この頃はですね、そのロボットがですね、誰も待っていない寂しい家でですね、帰ってきたらですね、お帰りなさいっていうロボットがとっても汚れてるとかですね、そういうのをどんどんうまく声を出すようなロボットでついていく、そういうのを作ってどんどん売れるっていうことのようですね。そういうふうに待っていてくれる人がいるっていうことは、とってもこの人間にとってはですね、これは重要なことなんですね。誰も待っていてくれないというふうなこと、本当に寂しいことだということなんです。家帰って、家真っ暗だったらですね、なんとなくです、あんまり帰りたくないとかいう、こういうことは自然にそういう働く、まあ、心理だと思うんですね。だけど、まあ、そこにですね、本当にキリストを信じ、生きたキリストがおられるということならば、イエス様はいつでもどこでもおられる。しかも愛の方だったら、そういう寂しい、あるいは苦しい、疲れた心を待ってくださっているんだと、まあ、そういうことにつながりますので、これはとても、まあ、そういう意味では誰にとってもですね、良いことだと。で、まあ、年いってですね、苦しい病気になったら誰も見舞いにも来てくれないということもあるかもしれませんが、まあ、特に心の病気の病院というのはですね、一般の病院と違ってですね、見舞いに行く人は本当に少ないですね。もうかなりの期間、10年も行っても本当に出会った人は少ないというぐらい、心の病気ではですね、待っても誰も来てくれないと。わざわざですね、県外の遠くの病院へ入院させるという人もおったりするということもありますが、まあ、そういうふうに非常に寂しい時にはですね、待ってくれる人はいないということなんですね。自分は 家に帰ってくるようなことを待ってもくれてないと。これは昔のハンセン病、雷病なんかもさにそうですね、家帰りたことを待ってる人がないと。もう戦後ですね、やっと苦しい生活からもう帰っていいんだと、保証のお金もたくさん儲けたと、だけど帰るところはないんだと、待ってる人はいないんだと、まあ、その地域でも本当待ってる人いないと、じろじろ見られるぐらいだろうと、まあ、そういうようにですね、いろいろ待ってる人がいないということはとても苦しい、まあ、寂しいことなんですね。そういうことのために、イエス様や神様はそういう人間の心深く知っておられるために、こういうふうにあなた方を待ってるんだって言ってくださっているということです。 それからもう一つ、これは誰でも関係がある。これもさっきちょっと触れられたと思いますね。待ってる愛の神様って、これは誰でもですね、今言ったようなとまた別な意味でみんなが深く関わって、これ罪ということなんですよね。心の中で神様のこう正しい道がいつも外れてる、外れてしてこのままおったらどんどん外れて、まあ、滅びに行くということですので、立ち返るのを待ってくださっている。これもいつも、まあ、頻繁にあるわけですね。たとえ家族がおってですね、明るい太陽ともして待ってくれてる仕事がある、そういう家族の人でもみんな一人一人考えたら罪をいっぱい犯しているわけです。正しい道からですね。だからそういうふうにですね、全ての人は実は待ってくださる神様が必要なわけです。立ち返るですね、正しいところに立ち返ることを待っておられたと。そういうこと、それがまあ、さっき言われた有名な放蕩息子の例としてですね、全ての人に当てはまるんだというんですね。みんな大体はですね、父なる神様がもらった才能や力や判断力いっぱい持ってる、みんな使い果たしてしまう。そうして苦しんで苦しんできていると。だけど神様はじっとそれを見つめてですね、お父さんが怒ったり途中でしなかったり、ただ待ったと、まあ、ひたすら待ったんですよね。まあ、それはもう本当に我々と違う、松井さん、待てないで怒り出すと、ちょっと何かしてもですね、ほんのまあ1日も待てないとかですね、そのぐらい待つっていうことは非常に少ないと思います。ある人が、まあ、悪いと、その人が早く良くなれって、ね、叱る。要するに待てない、待てないから叱るんですよね。で、その悪い点を指摘するということについなってしまうんですけども、イエス様の場合はですね、黙ってじーっと待ったと言います。そういうことですね、この待ち続けるイエス様、あるいは神様ということですね、まあ、そういったふうなところで聖書の非常に基本的なこの神様の愛ですね、そこにそういうことがあるということです。で、このことに関してですね、やはりこの賛美でもですね、これちょっとここに書いてませんでしたけど、いつもよく歌われるからちょっと書いて取ったんですが、この待ってくださる神様って一番よくやはり歌われてきたんですね。この時はやっぱり歌った方がいいかと思いますが、それは思い出されて、これはもう繰り返し歌っていたんですね。この文脈で私たちもですね、一番ぴったりの賛美なんですね、実は。こちらの後の方ですね、主を待ち望む、救い主が待ってくださって、新聖歌の188番ですね。だからこれは間にちょっと入れたと思いますね。新聖歌の188というところですね。救い主は待ってくださってるんだという歌ですね。はい、
闇は消え去り、明 気が湧き出る。今まで主は待たれた、今も主はあなたが、心の戸開くのを待っておられる。
はい、それで、この今日のところの後半の部分ですね、のところですが、その前にこの18の後半の先に触れておきますが、憐れみを与えようと立ち上がっている、まことに主は正義の神。この正義ってミシパートって言うですね、普通は公正とか公平、公訳では公平とも訳されたりしますが、ここはほとんど全ての訳が英訳でもジャスティスと正義と訳されますね。ミシパート、主は正義の神。ここでですね、なんと幸いのことか。これはアシュレイという言葉なんですね。で、このアシュレイっていうことは思わずここで出てるわけです。イザヤ書はですね、この非常にこの、まあ、詩的なところたくさんあるわけですね。で、だけどこのアシュレイっていうのはですね、この聖書の初めの部分でほとんど出てこないんです。で、イザヤ書もですね、ここともう一箇所、二箇所だけに出てくるんですね。アシュレイ、アーシャルっていうのはまっすぐ、まっすぐにあるこっていうのは今元にあるんですね。アーシャル、まっすぐ、まっすぐにあるとこれは幸いですよね。そこからアシュレイっていうことになってですね、まっすぐ、まっすぐにあること、ゴーストレート、本来アーシャルというですね、それの、ちょっと変化形ということでアシュレイという簡単詞的に、簡単詞的に使われるわけですね。だこれはですね、あと全部の聖書詩編を除いたらですね、あと4回しか使われてないんです。旧約聖書詩編には27回ですね。詩編には27回、イザヤ書2回、あと全部合わせても4回しか使われてない。そのぐらい詩編には非常に多い。これ当然ですね、詩編というのは感動を表すわけだから、アシュレイ、ああ幸いのことだという言葉が断然多いわけです。こういうふうに言葉を調べてもですね、詩編の際立った特徴というのが分かるんですね。非常に苦しい苦しいという叫びもたくさんありますが、そこから解放されたなんと幸いなことかって思わず出てくるということなんですね。で、ここのところもですね、まず出てきたわけです、ね。ここのところは主を待ち望むものですね。両方対になっています。主を待ってくださっているということとともにですね、主を待ち望む、どんなことがあっても主を待ち望む、待っている、ここに本当に幸いがあると。この2つの交互に待ち望んでですね、それが交差するような感じ。このどちらもほとんどの日本人は知らないと。ほとんどですね、両方知らないわけです。主が待ってくださってるなんてですね、そんなこと思いもらわないですよね。これ本当に分かったら寂しい人なんかいなくなるはずなんです。いつも家でイエス様を待ってくださってるんだと。そうしてさらにはですね、天でですね、私たちを待ってくださってる。たった一人で死んだって構わないと。要は野垂れ死にしたってこれ構わないということですよね。天で死がちゃんと待ってくださってる。ラザロなんかでもそうです。古事記でですね、金持ちのこぼれ落ちたものを食べるしかこの世では恵まれなかったのに、ちゃんと主が死んだらすぐに引き上げたっていう話がありますが、それもじっと待ってたわけですね。人間が見たら神様がいないと思うけど、それはそうでないわけですね。あくまで神様は私たちの予想とかとは違うわけです。神を聖としなさいと言われたんですけども、我々と予想とは違うわけですね。で、そういうふうに私たちを待ってくださっているということを知ることと、私たちが主をどこまでも待ち続けるという、この2つが私たちの幸いの決定的な要素の中身になっていると思うんですね。で、このイザヤ書というのは非常にこう詩編、詩的なですね、形状を直接的にこう恵みを表すところなので、 まあ、昔から非常に深く読まれてきたところですね。で、このだから死を待ち望むっていうのはですね、これもずっと聖書に置いてあるわけです。このことはですね、非常に長い規模でもあったんですね。今イザヤ書を学んでますが、イザヤ書ではですね、ずっと待ち望むということ。これはメシアですね。主を待ち望むっていうのはですね、今私たちが苦しいから早く来てくださいって、身近なところでですね、待ち望むももちろんあるんですよね。だけど700年も待ち望み続けた。そうしてやっとそのメシアがキリストと、イエスキリストとして現れた。そういうように非常に長い間でもですね、忍耐を持って待ち望むと。それも聖書にあるわけです。これも驚くべきことですよね。こんなことは他の国では全くないわけです。いかなる国でもないですね。700年もずっとただ一つのことをですね、救い主が現れるんだと。そのぐらいこの神の民って非常に強固な待ち望むというこの精神をうちに持っているということなんです。待ち望む、そこに大きな幸いがある。それからですね、さらにこの聖書の中には待ち望むっていうのは、世の終わりまで待ち続けですね、再臨ということでですね、神の力を持ってキリスト様が再び来てですね、全てを何か変えてくださる。私たちもそうですね、復活の時に変えてくださる。どんな方の形になるかわからない、わからないけど、はっきり言うことはそういう変えてくださるですね。そういうこの世界、宇宙全体が変えられる、それを待ち望むと、そういうことがこの聖書にも一番最後に出てきたはずですね。この一番最初は何だったかって、これは前、今までにも何度か言った通りで、思い出すと思いますけれども、この黙示録の最後はですね、来てください、私はすぐに来るんだ、主を来てください、待っていますということなんです。黙示録の22の最後20節、最後21は祝福の祈りなんですけど、事実上の最後の22章の20節、聖書全体の最後になっているのがですね、こういうことです。私はすぐでも行くのだからとイエス様が言われるから、それに応えて主を来てください、待っていますからと。主を待ち望むというのはそういうふうに最後まであるわけなんですね。だから私たちもそういうことですね、死の時にはイエス様が私たちを引き上げてくださると、御国へと引き上げてくださるのを待つということなんです。十字架でですね、こう貼り付けにされた人も、主よ、あなたが御国へ帰るときには私を思い出してください、それ待っていますから。待つということは希望ということはそのまま一つなんですよね。最後までこの待つということは私たちの言葉になる。待ち続けていますから思い出してください、ということだったんですね。人はそれに答えてイエス様はすぐにですね、今日あなたはパラダイスにいるのだとまで言ってくれたわけです。お前はすごい重いですね、罪を犯したから、助けてやるけどもっと後だというふうに普通は言うと思うんですよね。だけどすぐに今日パラダイスにいるんだっていうぐらいですね、待ち続ける魂にここのようにすぐに応えてくださったと。それがこの次の19節にもつながるわけです。このシオンの民、エルサレムに住んだ民、これは神を待ち望む、神を信じる民、さまざまな苦しみや裁きや荒廃にさらされてきた。だけどもはや泣くこともないんだと。今度は主は応えてくださる、応えてくださる神様ということがここに書いてあるということですね。私たちを待ってくださる神様っていうのもあるしですね、私たちは応えてくださる 叫ぶ声、呼ぶ声に応えてくださる神様、そして必ず恵みを与えてくださると、こういうほんのわずかなところがですね、私たちに本当にしっかり持っていたら、あるいは実現したら、もう他は いらないぐらいですね、私たちの苦しみは大概その答えがないという苦しみなんです、いくら言っても答えはないと。だけどそこに待ち望むという人はいるわけですよね、このだからこの2つの説だけに今日したのは、そういうこの2つの説はつながり合っているわけです。答え必ずっていうことはですね、それは時間、時は神様が決める。神様は聖なる神だから、人間の思い計画と違うのだから、それずっと伸びるように見えることもあるということですね。で、このここではですね、恵みという言葉は花なんていう言葉なんです。普通はこれ憐れみと訳されることが多いんですけども、これは憐れみというラハムという別の言葉が18節にあるからですね。18節に憐れみというのがありますね、ラハムという。で、この恵みと訳された言葉は花なんで、この憐れみともよく訳される、憐れみで恵み、神様からの非常に潤いあるさまざまな良きものをも意味するわけです。この花なんていうことを2回重ねた用法なんですね、言語は。それは必ずという強い意味を表すようになるわけです。で、日本語ではもう必ずというんですけど、この花なんていうことを2回、それぞれちょっと変化してですね、使っている方法です。必ず恵みに恵みを与えるんだと。そういうふうに、ここでは答えてくださる神様ということで、このこともですね、いろいろと聖書の中にも書いてあるわけです。で、これはですね、詩編の中にこういうふうにですね、アシュレイっても断然多いように答えてくださる神様の詩編の中に、当然のことながら出てくるわけです。一番の叫びは生々しく書いての支援でしたら、そこに応えるっていう神様で、これは全体としてですね、非常に長いの呼ぶ記全体がそうなんです。最終的には必ず応えてくださったです、ね、ものすごい苦しみで、もう神様は何にも応えてくださらないと思うほどに、生まれた日をこう呪うほどだったんだけど、最後にはやっぱり応えてくださった。呼ぶの期待通りではなかったんですね。早く早く来てくださいと言ってもそういう早く来なかったけど、必ず答えてくださったと。まあ、予期全体がそういう最終的に答える神様、どんな苦しいことがあってもですね、そのことを言ってたわけです。で、これは詩編の初めからですね、繰り返し出てくるんですけども、ちょっとだけ、見ておくことに。答えてくださる神様、これは聞いてくださる神様ということと同じなんですね。答えてくださらないと、これ聞いてくれんということですね。聞いてくださる、それは早くもですね、この詩編の一番最初3編から出てくるわけです。詩編っていうのはですね、非常にやはりその配置もよく霊感に従って配置もされてあるね。詩編の第一編は全体のタイトルというふうになって、神の御言葉中心こそ祝福だと、アシュレイということだったんですね。第二編はこの世界の非常な混乱、闇、悪が支配しているように見えるけど、実は神がご支配されている、それが詩編の第二編だったんですね。で、第三編からそういうふうに一編二編は全体的なことを言ってた。第3編から私になって個人的なですね、本来どこの国で一番死としては個人的なものですよね。3編から私という一人称になってくるわけです。ですね。1編は全体です。2編は国々、世界全体。3編になって私になってですね。そうしてここでですね、2節に私を苦しめるものはどこまで増えるのかと。お前に神の救いなんかあるはずがない、そういうみんなが見捨てて攻撃するようなただ中で待ち続けたらですね、 このように五節で主に向かって声を叫んだらばですね、そこから答えてくださる神様、答えてくださったから、そのように非常に苦しい状況から突然状況が変わって、この六節からですね、身を横たえて眠れると、どんなに包囲されても恐れないほどの祝福と力を与えられたという経験がここで書いてあります。で最後の9もですね、救いは主のもとにある、これは最終的には確信、全ての民の上にあるようにということでですね、悪の力を抑えてくださいと、悪の力に対する確信もあるわけです。まあ、こういうふうに最初からですね、答える神様っていうのは出てくるわけです。一番最初から出てくるんですね。しかも敵も必ずおると、反対する、これはまあ場合によって病気が敵みたいなこともあるしですね、身近な人が、非常に身近な人が一番敵になったということもあるわけです、何が敵なのかわからないんですよね、イエス様もですね、一番近かったユダも敵になったということもあったわけです、まあ、そういうことで、遠くの人、あるいは身近な人、あるいは年齢の若い人、あるいは老人と、どんな人が、まあ、我々の魂を攻撃するかわからないんだけども、その中で私たちが主に向かって声を上げたならば、聖なる山から答えが来るんだという、この支援というのは、そういう意味で非常にですね、この深い経験を神様が背後によって、やっぱ歌わせた、作らせた、経験も与えたというわけですね。神様のご意志を表現するために、そういう特に選んだ人を非常に苦しめ、そうした後で、救っていかれたということです。で、この詩編の4編もですね、ここも答えてくださいと2節でありますよね。答えてくださいと、そういうふうにこの詩編の最初から本来の個人的な人間の苦しみを表すのが3編から始まったんですけど、3編も4編もですね、このように答えてくださいと。そしてその4節にあるように、呼び求める声を聞いてくださる、答えてくださるということを知れというように書かれてあります。そしてこの次にあるところの5編でもそうなんです。このずっとですね、3編4編5編と、この聞いてくださる神様ね、聞いてくださいと、声を聞いてください、そうしたらこの4節でですね、声を聞いてくださいと、これ聞いてくださったと、こんな完了形に書いてあります。未完了形で繰り返し聞いてくださると、多くの場合これ聞いてくださる、聞いてくださったとも訳してあります。未完了形です。で、聞いてくださったから、聞いてくださるか、朝ごとに前に出ていくんだ、まあ、そういうふうに、あと、話しておりますね。それで、今日のところで、まあ、分かりますように、この短い箇所なんですけども、私たちにとって今もですね、毎日とっても必要な神様のご性質が、この背後にたくさんのですね、神様の愛、約束を秘めてですね、そして短く凝縮して書いてあるということなんですね。イザヤ書はさまざまなこの国、自分自身の国もあちらに攻撃されたり滅んだり、そんな中でこういうところがパッと中に挿入されているわけです。そういうことですね。どんなにこの社会的に混乱が起ころうともですね、非常に苦難が生じようとも、その中で神様はいつもこのようにご性質を掲示しておるんだということなんですね。はい、それでも今日はそこまでにしておきます。